お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、御子を使わし、私たちの罪のために御怒りのすべてを御子にお注ぎになったことを覚え、御子イエスキリスト、私たちの罪のためのその御怒りをことごとく飲み干してくださり、この杯をお受けになったことを覚えて、主よ感謝をします。ですから私たちは今このような私たちでありますが、大胆に恵みの御座に近づくことが許されていることを覚え、また祭壇の幕が上から下まで真二つに裂け、あなたが至聖所を私たちに開いてくださったお恵みを覚え、キリストが私たちのために罰を受けてくださり死んでくださったので、私たちがこうして聖なる事柄の前に座らせていただいていることを覚え感謝をします。特に聖なる御言葉を取り継ぐこの愚かなしもべの口を清めてくださり、罪を許し心を清め、御言葉の取り継ぎへと神様は用いてくださることをと祈ります。そもそも罪人の頭で、このような職務にふさわしいものとは一体誰だろうかと問わざるを得ない、恐ろしさを覚える働きに召されていますが、しかし御子イエスが私たちのために血を流してくださったので、主よこの朝私たちは恐れず感謝を持って謙遜を持って神様御前に集わせていただきます。主よこの喜びを神様あなたの前に捧げることができますように、この安心を、この平安をあなたの御前に一週間の初めに捧げることができ、そして神様力を得て、神様福音を携えて、神様歩むことができるように、どうぞキリストよ、私たちに御言葉を教えてください。イエス様感謝をします。感謝を持ってイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。お祈りする前に言おうと思ってたことを忘れてしまいましたが、今日は3月の3日で、この教会の前任の牧師の松原咲先生が召されて、今日でちょうど11年になります。で、昨年は10年を記念することができましたけれども、こうして先生が召されてから11年の時間を主が守ってくださった、教会を主が守ってくださり祝福してくださることを覚えて、主に感謝を捧げたいと思います。イエス様に感謝を捧げたいと思います。この教会はもちろん松原咲先生の所有ではなくて、またこの教会を開拓されたのも和人先生で、ご主人の和人先生でいらっしゃいましたけれども、しかし私たちのうちの多くは先生が取り継いでくださった御言葉やその説教、またその信仰に養われてまいりました。誰もが100人いる中の99人が疑う中で先生を信じておられるというようなことがよくありましたし、100人のうち99人が諦めましょうと言ったところで先生だけが諦めなかったような信仰を私たちは目で見させていただいてきました。そうしたことを覚え、先生が召されて後もケルキリスト一幕教会がこうして守られていることを今一度感謝を主に捧げて説教の取り次ぎに移りたいと思います。祈ります。天の父なる神様、皆をあがめます。あなた方が今あるは主の恵みであると聖書が言うところの言葉は私たち一幕教会に成就しています。私たちが今あるは、神はあなたがこの11年の間あなたが恵んでくださったことによることを覚えるときに、神様は今神の滞納の御手の下に深くへり下ってあなたを賛美を申し上げます。神様は人の努力は神の祝福に何も加えないことを覚えるときに、あなたが 一方的なご愛を持って注ぎ続け、愛し続け、守り続けてくださったその神の御手を覚えて、主を感謝をいたします。あなたは素晴らしい方です。主を、そしてこれからもあなたは守ってくださることを信じ、期待をして、あなたを賛美しつつ信仰生活を歩むことをいさしめてください。キリストよ、あなたは本当に素晴らしい方で、主にあなたにお出会いすることができた私たちは本当に幸せです。感謝をします。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン、アーメン。感謝をします。今日のメッセージは、聖を忘れないことという題のもとで、第2サムエルの6章からメッセージを取り継いでまいります。いわゆるうざうちと呼ばれる箇所です。うざうちと呼ばれる箇所ですが、うざが打たれます。それは彼が聖ということを忘れてしまったからであります。ウザが打たれます。それはタンバリンを叩いて喜び踊ったからなのでしょうか。どうぞ心の中で答えてください。答えはいいえです。ウザが打たれた後、神の許しの中でまたダビデは立ち上がり、そして全身全霊をもって喜び踊り、神の箱を運んで行きます。微笑んだから、礼拝の中で笑ったからウザを打たれたのでしょうか。いいえ、そうではありません。神の箱を運び、エルサレムに入場させるという奉仕をしたからウザは打たれたのでしょうか。どうぞ心の中で答えてください。いいえ、そうでもありません。このあとダビデたちは心から喜んで神の箱をエルサレムに運んで行きます。奉仕をします。キリストのために、神のために働き、仕え、実際に行動をしてゆきます。それでも彼らは打たれません。無表情のまま喜ぶ姿を想像してください。それも3万人が無表情で喜び踊ってる姿を想像してください。気持ち悪いでしょ。そんなことはありえないのであります。心から喜び、感情をあらわにし、神の臨在が、我らが主の都エルサレムに帰ってきた、帰ってきたと喜び踊りながら、その神の箱の入場を喜ぶその3万人の姿は、微笑みであふれ、踊りに満ち、打楽器のリズムが鳴り渡る中で主を賛美されながら行われた素晴らしい出来事でありました。歌ったから打たれたのでしょうか。楽しんだから打たれたのでしょうか。いえ、いえ、クリスチャンは喜びの人です。いつも喜んでいなさい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいと言われる教会は喜びの集まりであります。葬儀のように悲しみながら暗く落ち込んでいるというようなことがもし葬儀であればですが、それが教会ではありません。礼拝というのはそうではなく、キリストの復活の祝祭、復活のお祝いであります。そして私たちの復活の前祝いでもあります。あなたはキリストを信じたのでしょう。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じておられるのでしょう。それを私たちは礼拝にあって喜びます。 喜びます。アメリカの話なんですが、赤ちゃんが礼拝中笑って喜んでいたら、そのケラケラ笑う声に前の席に座っていた女性がイライラした様子で振り返って戒めた。すると、その子はすぐに泣き顔になったら、そう、その顔の方がまだいいわと言って前を向いたという話が伝えられています。皆さん、それは間違っています。間違っています。教会は喜び、礼拝は喜び、クリスチャンは喜ぶ、微笑み、そして活躍する。それが私たち教会の姿であります。しかし、今日のメッセージはここです。しかし、微笑みながらも誠意を忘れていないというのが教会なのであります。前回の私の説教では愛することについてメッセージをしましたが、一応シリーズのようなものになっていると思います。主の御旨であれば続けて、あと2つかいくつかわからないですが、語らせていただくことができるとも、クリスチャンの歩みを語らせていただきたいと願っていることです。しかし聖書は、もし御心だったら生きていてこのことをしよう、あのことをしようと言うべきですというへりくだりを命じ取られますから、そうしますとは皆さんの前で約束はできないけれども、しかし今日のメッセージは、クリスチャンとして生きていくのであれば誠意ということを忘れてはならないということをお話をします。愛することに続いて、クリスチャンのために、クリスチャンのために語られる説教だと思っています。ウザが打たれます。あなたはウザがかわいそうだと思っておられる方がもしかするといるのかもしれません。なんでウザを打つのかと、かわいそうじゃないかと、ウザは悪いことを考えてたわけじゃないんだと、ウザは倒れそうになった神の箱を助けようと思っただけで、善意からそれを行ったんじゃないか、そんなふうに思っておられる方がいるかもしれません。もしそうであるならば、よく聞いてください。怒らずに聞いてください。あなたは誠意のことをまだ何も分かってはおられない。そしてこのことを知っていただかなくてはなりません。そもそもウザの家系は代々専門職で、一つのことだけ気をつけていればよいという家系でした。それは神の臨在を表す神の箱を正しく取り扱えばよかった。そのことだけに特化した専門職の職人の家系だったのであります。そのことだけ間違えなければよかったのであります。神の箱というのは、神の箱というのは神様を礼拝するその幕屋の中にある聖所という清い部分のさらに奥に、誰も入ることができないような分厚い幕がかけられたその奥に、至聖所、最も清い、清い中の清さと呼ばれるような最も清い場所に設置されていた神の臨在を表す箱で、そこには神の裁きと神の憐れみとが表されていたのであります。神の清さゆえに人の罪を許すことができず、 滅ぼさなくてはならない、その神の聖なる義というもの、神の怒りというものを一年に一度体と心を清め切った大祭司が身代わりに血を流した、私たちの血の代わりにほふられた動物の血を携えて、そしてそれを神の箱に注ぐ。そうすることによって民への神の怒りがなだめられるということを成した。神の臨在と神の裁きと神の許しと、そして神の力が表されている、その神の箱を人々は礼拝所の一番清いところに置いていたのであります。その神の箱の取り扱いをこのウザの家族たちは任されていました。ペリシテに奪われ、覚えておられるでしょうか、サムエル記の最初です。ペリシテに奪われ、そしてペリシテの、まあ、各5つの都市でペリシテの国はできてましたから、その数々の都市を回されて、そこで行くところどころで疫病が発生をし、ペリシテ人たちが倒れていく。やがてもうこれ返そうと言って、そしてペリシテ人たちはこの神の箱を動物が引くものに乗せて、そしてイスラエルの国へと返していく。ベトシェメシュと呼ばれる太陽の家という意味ですが、ベトシェメシュというところに運ばれてきたときに、その神の箱の中にはモーセの実戒の石板と、そして目を出したアロンの杖と、そしてマナの入った壺が収められている。それを見ようじゃないかと言って蓋を開けたベトシェメシュの5万70人が死にます。神の箱は聖なるもので、軽んじられるべきものではなかったからです。カジュアルに取り扱ってはいけないものだったからです。そうした中にあってウザの家族のアビナダブの子のエルアザルという人が性別されます。そしてこのエルアザルに主の箱、神の箱を守らせたと第一サムエルの7章に書かれている。国中で一番清くて、国中で一番大切な宝をエルアザルが守ります。聖書によれば7年間このエルアザルの家にありました。そのアビナダブの子たちのウザともう一人アフヨというのがいましたけど、ウザはもう若い時からその神の箱についての取り扱い方を知っていたはずです。研修なんかっていうレベルじゃないんです。研修で3日間缶詰になってとかいうことではないのです。何年も何年もこの一番大切な仕事、他に仕事なんかないんですよ。これさえやってればよかったんです。何かって言ったら、神の箱を触ったり磨いたり洗ったりじゃないんです。触らないようにするというこのことだけをきちんと守っていればよかったにもかかわらず、この神の箱がエルサレムに運ばれるとなったときに、このウザは大きな間違いを2つ犯していきます。そもそも生まれつき幕屋の事柄について精通しているウザの家系です。ウザもそうやって育ってきました。教会学校から来たとかじゃないんです。生まれた時から叩き込まれてきた。神の箱の管理、幕屋の管理、さまざまな事柄をずっと唱え続けてきたウザであります。他にやることなんかないって繰り返しています。ダビデが3万の大軍を連れて神の箱を運びエルサレムに入城させようと命じたときに、 ウザは神の箱を車に乗せます。神の箱が作られた時には金の輪がその箱につけられていました。何のためかって言ったら、その輪のところを持つためではないんです。その輪のところに長い棒を刺して神の箱に触れないように大勢の人々がそれを肩で担いで運んでいくというのが神の箱の運び方だったのであります。絶対に触れてはいけなかった、絶対に触ってはいけなかった。それをウザは何を思ったか、3万人も人がいるのに楽な方法を選ぶ、車に乗せて運べばいいじゃないかとやったわけであります。もう一つのウザの間違いは、牛がひっくり返した時ですか、牛がひっくり返しそうになった時にその神の箱に手を伸ばして押さえるということをしたのであります。民数記の4章15節19節20節ずっと繰り返して、あなたが死なないように、あなたが死なないためにと神の箱に触るなと書かれていきます。特に15節には彼らが聖なるものに触れて死なないためと言葉が書かれています。もともとは死聖所の中の一年に一度身と心を清め切った大祭司だけが近づくことができる聖なる神の箱をウザが触ることは許されていなかったのであります。なぜ触ってはいけないか、それは聖なるものだったからであります。神の箱は聖なるものだからであります。聖なるものに罪人は触れてはいけなかったし、中を見ることも許されなかった。この聖という言葉は、この聖という言葉は重たいという言葉、重いという言葉と同じ根っこを持つ言葉です。可動詞と言いますけど、重たいという言葉です。誰かがバカにされる、誰かをバカにする、そのことを日本語で私たちは軽んじると言います。その人を軽く見る、軽くする、軽いものだと見て笑うということであります。軽んじると言います。しかしこの神の箱は可動詞、重たい、重い威厳を持った、軽んじられてはならない、真剣で大事なこととして受け止められるべきことを表す聖なるものだったのであります。皆さん、聖なることを忘れないっていうことは、この重さを知るということであります。私たちは聖なる物事を軽いことにしてはいけないのであります。繰り返します。礼拝において私たちはキリストの血が流されて罪が許されたことと、そしてこの重たくあるべき神の臨在に近づくことが許されている。神の恵みの御座に近づくことが許されている。そして神に近づきなさい、そうすれば神はあなたを打つのではなくてあなた方に近づいてくださると 聖書は書いています。その大きな信じられないような恵みの中に入れられていますから、私たちは礼拝においても信仰生活においても喜びます、祝います、歌います、賛美します、微笑みます、微笑むんです。そうやって語りながら、どうして説教者は微笑んでないのかってあなたは最初のところからずっと思ってるかもしれませんが、私は今日の説教で自分の取り扱っている聖書の言葉が聖なるものであることを思うときに、ごめんなさい、笑えない。あ、いつか笑います。あ、来週は中野先生のメッセージですから、大いに笑っていただいたらいいと思います。だけど今日はダメだと思って今、あ、もう分かんない、後半で笑うかもしれない、今笑ってますけど、でも私たちが今触れていることと、私たちが今聞いている与えられている聖書の言葉が聖なるものであって、私たちが今座しているこの場所が、そして相集っているこの集うために、神様が全てのあなたの計画を、あなたのスケジュールは自分が埋めたと思ってるでしょう。神様が埋めてあなたがここにいることを思う、その聖なる計画に招き入れられていることを思うときに、私たちはそれを軽んじることができません。重たいものとして受け止めることを知らなくてはならないのであります。今日のメッセージは誠意ということを忘れないことです。兄弟姉妹、誠意という言葉をホーリネスと呼ぶ人たちも、今英語でホーリネスですから、ホーリネスと呼ぶ人たちもいますが、その言葉で説明してもあんまり意味はないと思います。名古屋ではおでんに味噌をつけて食べるんだよっていうことを他府県の方にどれだけ説明しても、ああいらないいらないって言うでしょ。食べたら他府県の方口を揃えて10人が10人おいしいって言うんですよ。いや、言うはずなんです。言ってもらわなきゃ困るんですが、でも食べてもらわないとどれだけあなたが口で説明しても伝わらない。誠意ということも本来言葉で伝えるものではないのかもしれません。思い出していただかなくてはならないものなのかもしれないと思うわけです。いつですか、神が初めてあなたの心に語りかけられた時をあなたは覚えていますか。誠意をあなたに思い出していただかなくてはならない。いつですか、自分の汚さや自分の惨めさを深く神の臨在の前で知った、いつでしたか。いつですか、こんな愚かな私をそれでも愛することができると言ってくださる神の偉大さに触れた経験をしたのはいつだったんでしょうか。神に反逆したことのあるものを神の礼拝の奉仕者に立てた、そうして使おうとしてくださる主のおおらかさに触れて恐れたのはいつだったでしょうか。誠意というのは本来私たち人間とは違う方である神様ということを、私たちを創造された方を知るということなのであります。私が神学生の時に一人の先生、渡辺善太という先生の本を読んだことがあります。善太先生が通ったその神田の教会は、教会というのも当時は教会じゃなかった集会だったんですが、その集会説教者は中田十字という先生だった。笑わせたところで開いた口に福音を投げ込むっていうふうにして呼ばれた先生だったんです。カリスマが豊かな先生でした。しかしそのような集会でさえこの渡辺先生は入り口に入る際にその集会の中に満ちている厳粛さと神ここにいますという神の清さに感じて祈ってからその会堂に入ったと伝えてくださっています。その会堂に入るともうあの人はいいじいさんだ、あの人は悪いじいさんだと思っていたような事柄も、あの神学生は本物の神学生だ、この神学生はどうだろうかといったようなことも全て見えなくなって、 ただ細き静かな声と神の臨在のみがあったと思い返しておられるのであります。いつだったんでしょうか。あなたがこの聖に触れることができたのは、その時何が起きたんでしょうか。清さというのは講談から口で上手な言葉で説明すべきことではないのかもしれません。あなたに思い出していただかなくてはならない。いつだったのでしょうか。神は独り子を使わしになったほどにあなたを愛されたと聞いたあの時の驚きはいつだったのでしょうか。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言われ、神を信じる者はいるかと問われた時のあの細き静かな声を聞いた、神の臨在に触れた、聖に触れた経験はいつだったのでしょうか。聖なる神を知るということは、その聖なる神の目の前に立つ清くない自分を知るということであります。ええ、人は褒め、世は褒めてあなたをたたえ、そして肩をたたいてあなたがいてよかったと褒めたたえてくれる、そのような人生を私たちは送ることでありましょうが、しかし一人きりになった時に、いいえ、礼拝堂にあって神の臨在の前に座る時に、私たちは分かるのであります。神は私のことを知っておられると。そしてしかし知った上でキリストを信じただけで私を救おうとしておられたのかと、そして信じた私は救われている、それで終わりですか。いいえ、私が信じたと言い広めて証ししてまいったのに、実のところエペソ書を開いてみると、この地のもといが定まる前から神は私が救われるということを選んでおられたという巨大な神の奇跡に私たちは遭遇していくのであります。その大能の神の御手の下にへり下るということが聖を忘れないということです。神を健全に恐れるということが聖を忘れないということです。私救われてるかな、私救われてるか、先生どう思う、どんなふうに見えるっていうのが聖なる恐れではありません。へりくだって自分に価値がないことを認めて、でも価値がないから救われるしかないとより頼んだこのものを救ってくださるこの神の恵みを信じて、神を恐れかしこむこと、それが健全な恐れであります。パニックに陥るようなことでも慌ててふためいて何かしなきゃ私天国に行けないかもというような、それが恐れで、健全な恐れではありません。エレベーターが開く、あなた一人だけがエレベーターの中に入ったと思えば、実はそのエレベーターの中に一緒にいたのはあなたの会社の社長だった。登っていくエレベーターの時間が大変長い、なぜならあなたは社長が怖いからではなく尊敬、畏敬の念を持っているからでありましょう。比較にならない例えです。比較にならない例えなのであります。私たちが今目の前にしている、あなたが持ち運んでいる聖書は神の言葉です。聖なる書物なんです。あなたが今一緒に座っていて、この人のこういうところが、ああいうところが、襟足のここが、そんなふうに思っているそのところで、あなたの隣にいる人は聖なる行動の教会の一人なのであります。あなたが集っているこの教会も、あなたが救われたあの教会も、ひれ伏して覚えるべきです。ここは神の宮です。主の祈りの家なのであります。 そうした畏敬の念を持っていれば出しゃばってはいけない、割り込んではいけないという思いが自然に湧き上がってくるはずでありましょうに、ウザにはそれがなかった。ウザは割り込んだのであります。故にウザは打たれた。神の箱については子供の時から神の箱の扱いについては身に染みついていたはずなのに、しかしながら彼は頭だけでその教えを聞いていたのかもしれません。いざ運ぶとなると運び方もいい加減でいいと主の命令に聞き従おうとしない。ウザがかわいそうでしょうか。聖ということが分かる人々にはその言葉は口にできない言葉であります。キリスト教について学生の時も幼い頃も全部耳にしてきた、よく分かってる、聖書のことなんて改めて教えてくれなくたって全部分かってるさ、賛美歌だって歌ったことあるよ、そんな風にして頭で分かっていても、もしウザのように聖なるものを知らず聖についての恐れを知らなければ罪を悔い改めなくったってクリスチャンになれるよ、名前だけクリスチャンってもらっておけばいいんじゃないか、洗礼なんか受けなくったって信じていればいいんだよ、洗礼を受けてない未受洗者にも聖餐式に預からせようと言い出したり、献身をするのに飯などいらないと、役に立てばよいと、能力があればよい、あれができればよい、これができればよいと言い始め、献金においても礼拝においても最高のものを捧げる必要などないと、毎週同じことを礼拝でやっていればよいのだと、本気など出す必要はない、なぜなら私たちは月曜日から金曜日まで本気を出してきたからだと、そして神の箱がいざ傾くと、普段から聖なる神の臨在を思っていないから反射的に手が出る、何人も絶対に触れてはならないと自分で言ってきたはずなの、ウザが担ぎ棒のその棒だけ触って良いはずであったのにもかかわらず、そんなのは迷信だと、どんな方法であってもうまくいけば良いのだと、車に乗せそして傾けば手を伸ばす、見えない神などいるはずがない、聖なる神の前にへり下ることなく高ぶり、神の箱ぐらいは私が支えられると、私の手で支えてみせると、ウザは主の前に割り込んだのであります。確かに周りは大音量で賛美が流れ、踊り回る人がおり、リズミカルなその喜びの雰囲気が満ちていました。繰り返しますが、それは構わない。しかし聖なるものは聖なるものです。たとえカジュアルな雰囲気の礼拝がこの日本に増えようと、真剣になるべきこと、人生でクリスチャン人生で一番大切なことは、一番重たいこと、一番重要なことは変わりません。親しき中にも礼儀ありと言うでしょうが、親しいキリストとの交わりの中にも主への畏敬の念を失ってはならないのであります。あなたの心はアーメンと言っているでしょうか。タンバリンもいい、ドラムだって構わない、 明るい雰囲気は福音にはふさわしいでしょう。しかしその喜びは健全な主への恐れの中になくてはならないのであります。主を恐れ敬う中になくてはならないのであります。あの人を救うために、もっと多くの若者が来れるために、世の人々が楽しみながら教会に来ることができるようにと、人間を中心にするような教会形成はあってはなりません。あってはなりません。楽しいことなんて世の方がたくさん用意してるし、教会よりももっとクオリティが高いですよ。だからもっと教会もクオリティを高い、そんな競争する時間と余裕があるんだったらっていう話ですよ。教会は世が提供できないものを持っています。いくつもいくつも持っています。しかしその中で最も大きなことは聖です。教会は清い、礼拝は清いのであります。これはどんなコンサートも、どんな木の基調講演も、どんな物事も人類に提供できません。教会にしかない。聖なる神の臨在と創造主があなたのために血を流して死なれたことの恐れと、そして復活、よみがえり、新しい天、新しい地、こうした事柄を取り継いでくれる聖は教会にしかないのであります。繰り返しますけど、楽しいことやっちゃダメって言ってるわけじゃないんですよ。楽しい賛美したらもう、あ、この間のメッセージダメって言ってないですからね。ダメって言ってないんですよ。ただその心です。人間中心であってはなりません。神中心でいくのであります。聖書にはキリスト者たるもの何も思い患うなと書かれています。繰り返し書かれています。繰り返しどころじゃない、いくつもいくつもいくつも、恐れるな、何も思い患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによって、通訳が大変だと思って止まりますが、思い患ってはならないと書かれています。心配や不信仰から行動して神の働きを妨げるような割り込みをしてはならないのであります。ウザは傾いていく神の箱が舗装されてない泥だらけの道についてしまうことを恐れて神の箱に触ります。しかしウザは気づいていませんでした。繰り返し繰り返し教え込まれていたはずのメッセージです。子供の時からずっと教会で聞いてるはずのメッセージなんです。それは何かって言ったら、人間の手はナコンの内場の泥よりも汚いということです。泥は神に反逆しない。雨が降ったら泥になるし、乾いたら土になる。ところがウザ、お前の手はナコンの内場よりも汚いんだと、その土の方がお前よりもきれいだということを聞いてはいても信じていない。この教会はどうしてこんなに多く集まるのか分かりません。あなたは罪人だと言い続けているのに、私たちは神の前に罪人です。罪人であり同時に義人なんです。許された罪人としてここにいる。でもそれを耳にタコができるほど聞いていても信じていなければ、ウザと同じ間違いを犯します。行動してはいけないと言っているのではないのです。新しく選ばれて、そして承認された羊の皆さんも立ち上がり、やるべきことが与えられ、そして歩んでまいります。行動することが悪いのではない、しかし思い患いから行動することが罪であります。なぜ罪か、思い患いというのはあなたがすべての支配権を持っていてコントロールしなければと思っている強い願いの表れだからです。自分も、そしてこの人の人生も、組織も、この教会も、この集まりも、そして自分の人生も、ついには自分の寿命までも自分の思い通りにしたいという願いが人を思い患いに導くからであります。あなたの願いは叶うこともあれば、 思い通りに行く時もあって、風を切って走るような気持ちよさを感じることがあるし、そしてある時突然紙やすりの上に座らされたかのように前に進めなくなるようなつまずきを覚え、そして思い通りにいかない人生の季節というものがやってきます。しかしその時に牛が揺らすというような出来事になった時に、急に不安になってあなたが何かをしなくてはならないと思ってしまうのであれば、それはウザと同じであります。何でもかんでも全てを支配しようと思ってはいけません。思い患ってしまうからです。思い患うだけならいい。でも思い患う人はやがて思い詰める。聖書は言います。ここまでは良い、しかしここからはいかない、あなたの高ぶる波はここでとどまれと主は言われるのであります。思い患ってはなりません。神の支配に委ねることです。主のために何かをすることは大切。奉仕も伝道もまた世で活躍することもクリスチャンのすべきことです。しかし本当に主がせよと言っておられることなのかを見極めていかなくてはなりません。もしあなたの奉仕が教会を助けようはいいでしょう。でも教会を私が支えなければ思わぬ結果に陥るというような焦りの気持ちから行われるのであれば、それは傾く神の箱を触るウザと何の違いもないのであります。あなたの伝道がこの人を私が救ってみせる、私が救わなければこの人はおかしくなるというような高ぶりから行われるのであれば、それは傾く神の箱を触ろうとするウザと何の違いもないのであります。あなたの献身が、私が献身することでこの国を、あの国を、傾く日本の教会を救ってみせる、私がやらなければと思うのであれば、それは傾く神の箱を触るウザと何の違いもないのであります。神は時にあなたを使わし働かせることもあれば、家にて祈れと、家にて祈れと、そのようにとどめることもあるのであります。私も同じ間違いを幾度も繰り返しています。悔い改めて歩んでいる。私が次世代に深く関わらなければ、私が次世代に深く関わらなければ、そういう間違いを犯しました。しかし兄弟姉妹手放した時に、一人が献身に立ち上がり、青年会は自分たちで聖書を深く読み知るようになりました。ウザは神の箱の聖というものを恐れてさえいれば、倒れた神の箱を見つめている人たちの前で、もう一回言いますよ、神の箱の聖ということをウザわきまえてさえいれば、もし神の箱が倒れればですけど、倒れた神の箱の前でいいですか、清さということを人に教えることができたのであります。見ようと、それでも人は聖なるものに触れてはならないのだと説教ができたのであります。どんなにタンバリン鳴り響く中であっても、民よ、私たちは汚れし罪人であること、どこから来たのかを忘れてはならない、主に許され愛されている罪人であることを忘れてはならない、苦がなを食べることを忘れてはならない、聖なるものに触れてはいけないと、私たちはウザは語ることができたのであります。またウザはそれを神の箱を次に管理する次世代の息子にも伝えることができたはずだったのであります。触れば人々もそのウザの息子も聖を知らずに歩んでいきます。ウザのすべきことは神の偉大さを伝え栄光を表すことであって、焦って目の前のことに手を出すことではなかったのであります。私たち日本の教会が今の時代本当に大切にしなければならないのは、今思い出さなくてはならないのは、この聖なる恐れであります。人間の知恵で何とかしようとする心を捨てて、主は聖であられることを恐れ、聖書の言葉に聞き従うことを思い出さなくてはならないのであります。微笑んでいい、歌っていい、手をたたいていい、楽しんでいい、賜物をあなたが用いて活躍していいのであります。 教会を支えていいのですか。ええ、御心に沿ってあなたはその召されたその召しに従って教会を支えていいし奉仕をしていいのであります。しかし聖なる教会を奉仕者を祈りを賛美を礼拝をそしてあなたのうちにおられる聖霊を軽んじてはなりません。教会を聖を忘れてはならないのであります。祈りましょう。天皇お父様、皆をあがめます。聖なる万軍の主よ、あなたの前に礼拝ができているこの恵みを感謝をいたします。主、あなたはこれだけ聖なるものを恐れ、そして今迷いつつこのメッセージを聞きながら自分の身を顧みている私たちに対して、それでもなお折にかなった助けを得るために大胆に恵みの座に近づけとおっしゃってくださる、その恵みの恐ろしさを覚えます。主、あなたは恵み深く憐れみ深く怒るのに遅く、なんと愛に豊かに富んでおられる方であるかを思うときに、私たちの想像をはるかに超えて、人知をはるかに超えたキリストの愛を覚え感謝をいたします。このあなたを生涯礼拝し拝み賛美し、そして伝えゆくものとならせてくださるように、あなたに仕えることができる民となった幸いを感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。